なんか最近しょっちゅう馬乗りラジオやってるような気がしてきたんですけど。
うん。まあ、そうですね。去年ぐらいが全然やってなかったんでね。
ね。
ちょうどバランス的に
いいじゃないですかね。なんかここのところ週2回更新っていうのを続けてますよね。この馬乗りラジオとしては珍しく。
そうですね。
なんか居酒屋収録という技を覚えたみたいなね。あれですね。でもこのエディロールの、なんだっけ、なんとかないんだっけ、このレコーダー
R9
でしたっけ。これはでもこのマイクはすごいっすね、本当に。
いや、まあ結構よく撮りますよね。
よく撮りますよね。これ下手にあれですよね、原因をハイとかにしたらえらいことになるんだなっていうのがね。まあ、前回の、新宿の夜だったわけですけれども、ちょっとね、原因を範囲にして撮ってみたらですね、もう、食器の音とかがすごくって。これ、うちらの食器の音じゃなくて、他のテーブルとかの食器の音なんですよね。
あ、だから、あれですよね、厨房とか、音が入ってるような感じですよね。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。結構、まあ、オープンキッチンっぽい感じで、割とこう、なんていうか、壁とかがないので、まあ、その、ね、食器の音とかそういう調理をしてる音とかが割と近くだったのは近くだったんですけども、それにしてもよく入ってるなと思って感心しちゃって、
ね、本当に
いろいろとなんかちょっとこれは最初の音はもっとすごくって、なんかちょっとさすがに聞き取りにくいなと思っていろいろとこうなんて言うんだろう、こうエフェクトをかけてみたんですけれどもね、あんまりかけすぎるとこうなんか気持ち悪くなっちゃうので、まあこのくらいかなと思って、あんまり変わってないけど、まあしょうがないなと思って。まあ、
臨場感があって。
そうそう。まあちょっとお聞き苦しくてね、申し訳なかったなと思うんですけど、まあ普段からあんまり馬乗りラジオって聞きやすくないんでね。そこら辺はちょっとすいません、本当に。すいませんでしたみたいな。だから聞き流すっていうかね、こう、なんかこうね、本当に居酒屋で隣で喋っててなんか耳に入ってくるレベルで、楽しんでいただけるとありがたいんですけれどもね。
でも隣の席とかで喋って会話してるような人の声もなんか若干聞こえるぐらいのあれでしたよね。
結構ちゃんと聞こえてましたよね。
ね
え、うん、でなんかこっちが笑った時に向こうもなんかシンクロニシティで笑ってて、妙なまあ全然違うか話題で笑ってたんですけど、
まあ笑われてたのかもわかんないです
ね。まあね、なんかね、
なんか変なアイドル T シャツ着てペラペラ喋ってるやつがいるぞみたいな、
いるぞ、しくべがさ、しくべがさとか言ってるぞみたいなね。セスミって何さ。ゾーンファンの皆さんね、聞いていただけたでしょうかね、前回ね。
なんかもうね、申し訳ないですね。なんかもう、ベラベラベラベラ、なんかお酒が入ると、俺は結構こう、口数が多くなっちゃうんだなっていうのが、発見でしたけど。
まあ、多少口数が多くなるぐらいじゃないと、やっぱりね。そりゃ、お酒飲んでも変わんなきゃ、そりゃ、やっぱ。あれでしょ
う、ペラペラペラペラ楽しそうにね。
ね、いいじゃないですか。もう正しい居酒屋トークですよ、あれは。まあね、なんかここ2週連続そんなんが続いたんで、さすがに今週はちょっと落ち着いてですね、与田さんもさすがに今週は、大阪にいるわけでございます。こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、まあ今週はさすがにその東京レポートはないんですが、実は来週またあるかもしれない。
うん。来週がね、まあ、8月の中では自分の中で結構ハードな山場というか、
山場です、ね、
寝る時間なさそうやなっていうのが。
そうですね。27日の晩からですかね、ワイヤーが、
うん、あったりなりやで、土曜日曜あるんで、どういうふうに回していこうかなって感じですけど
ね。そして日曜の昼夜とですね、このねイベントがあるわけでございましてね。なんで黙るの？
え？そうですね、川上桃子の、
川上桃子さんのね、
午前というか、まあ、昼夜2回 見る感じですかね。
これ寝れないですよね。
寝れるか、まあ、ワイヤーが、まあ、朝方に終わるんでね。寝たとしてもまあ、どうなんだろう。
まあ、3時間4時間
3時間ぐらいですかね。
すごいな、ハードスケジュールですな。じゃあ、ああそうか、じゃあ来週は確実にあれだな、土曜の収録はないな。
ああそうですね
来週はさすがにお休みするかもしれないですけど、
そうです ね、うん、
まあなんか今月たっぷり取りためたのでもういいやみたいなね、うん、きっとあの馬乗りラジオのリスナーの方も全部聞いてないと思うんでね、うん、さすがに
聞いてらんないですよね、
さすがにうざいみたいなこと思われてるんじゃないかと思うんで、あの別にあの最初から最後まで聞くもんでもないので本当に、
うん、
好きなところで、ね、
ゾーンのこうゾーンファンのたわごとを、
ええ、
1時間以上聞いてもしゃあない
ですから、しゃあないんでね、あの本当に聞く方もね、これお酒かなんか飲まないとやってらんないと思うんですよね
本当に需要がない話ですからね。
ねえ、いやいやいや、需要あるでしょう、多分。
あー、いやーねえ、本当に。
ねえ。まあ今週もね、需要のない話をしようかと思うんですけれどもね。
うん。
まあ何を今週したかなと思って。あの断捨離ですやっぱり。
まあね。捨てて、
うん、今日やりましたよ、CD のソフトケース買ってきて、
おお、ついにですか、ついにです、着手
しましたよ、し始めましたよ、
うん、
で、なんか棚2つ3つぐらい開けてですね、
うん、
そのはみ出してしまった CD たちも、まあ、できるものは、ソフトケースに入れて収めましたよ、
うん、
で神さんに私の CD もやりやがってこの野郎とか怒られるからわざわざこう組み立て直したりもしたしですねいろんな紆余曲折を経てっていうことなんですけど、もうね、そのいい加減にせよ、あの変なジャケットというかなんか凝ったやつ、
うん、
どうしようもないんですよ、もう。
あ、まあ、あれ結構そのソフトケースもあの厚さにも限界ありますからね。
そうなんですよ、
特殊仕様のなんかこうなんていうんですかね、そのジャケットなりなんなりで入らないですからね、うん、
一番腹立ったのが電気グループとシアダラパーのあの分厚いブックレットね。
あれはもうしゃあないでしょ
あれはもう
ああいうものはもうね、しゃあないんでね、
もうね、嫌がらせ以外の何者でもないよなと思いながらあとあれだね、本当に思ったんだけど、あの初回限定版の DVD は必要かっていうことに関してものすごく俺は今日はあの思ったね。
それは
一回見れば見ないよねこれと思いながらもさ、結局2枚あれしなきゃいけないわけじゃない。
DVD のケースにそんなにこう衣装を来られても、まあその時はまあ初回やいうことで買ったりはするけれども、後で別にこれそんなにこう自分の中値打ちとしてこう、うん、あるそんなにあるもんでもないなというかね。
そうなんだよね、
あの昔ごっつええ感じの DVD をこう全部買ったんですよ。
はいはいはい、はい、
ごっつええ感じの初回のやつって通常版のと違ってちょっとなんか分厚くてなんか特殊なケースに入ってるんですよ、
はいはいはい、
それがねすげえ今思うとなんかもうこうかさばってて、
あ
邪魔で捨てたいんですけれどもそのケースごと特殊仕様のケースごと捨てるのもなんか
ね、
あ、なんかねちょっと忍びないというか、
うん、
本当にでも別にだからといってその初回限定の仕様になんか愛着あるかと言われる全くないし、
ね、そうなんですよね、こうなんかこう微妙にね、あのブックレットが厚くて微妙にこうその CD の、 あのケースがやっぱ特注なんだろうなっていうのが何枚かあるのよね、
うん、
例えば宇多田のウルトラブルーとか、
あれもなん
かあれもちょっと分厚いでしょ、あれも結局ブックレットが分厚いんですよ、
う
だからあれを普通の CD ケースに入れると入んないんですよ、ブックレットが、うん、とかね。ああ、なんかね、なんかそういう多分アーティスト側のこう強いところ、その要望が強いところがそうやって作ったんですけどね、いいってPDF でいいだろうよっていうね。
でしょ、そうなるでしょ、
うん、そうなんです
だからああいうアートワークっていう形もこのね配信時代になってる、うん、ね、それなってる時代じゃないですか、
はいはい、
だからそれにこう提供した何らかの形みたいなのがそろそろもう出てきてもというか
ね、
うん、その PDF っていうのも味気ないですけど、そういう PDF じゃない何か、その何かと言われるのもこう思いつかないんですけど、うんうん、そういうものとしての形ではないアートワークみたいなのが、ね、配信時代にふさわしい何かがそろそろ出てくればいいなと思うんですけど、
ね、本当ですよね、
うん、
あれなんでなくなっちゃったんだろうね、あのエンハンスト CD っていうのは、いわゆるあのCD をあれ入れると CD ロムになってですね、あのクイックタイム2あたりとかマクロメディアとかジャーンと出てくるやつが立ち上がってですね、プロモーションビデオがすんごいちっちゃい窓で見れるみたいなね、
ありましたね、クイックタイムのなんかね、
そうそうそうそう。いや、うちにあるあのセルフサービスどうしようと思って、サルベージしないとやばいよね
あれは今の環境だったら見れない
ですね。見れないですからね、もう、う
ん、まあね、それもしゃあないですよ。
ねえ、ああ、中をエクスプローラーで見て、取れる WAV ファイルは全部取っとくしかないな、くそ、うん、もったいないな、
うん、
あれって DVD になったんだっけ、なんかなったような気もするし、
なんか DVD は DVD で別のなんかそういう、
うん、そうそうそうそう、
なんか形式の
ね、セルフサービスじゃなくてなんかメガなんとかパート3とかそんなやつの中に入っちゃったような、
東芝まで出てるやつですよ。
そうそうそうそうそ
う、
なんかそんな覚えがあんのよね。うん、しかしさ、その今日まあずっとやってたんですけどね、パカスカパカスカ、外さなきゃいけないじゃないですか、 CD のケースをバキバキっと外して、 そこにあの紙が背表紙みたいなものがさ、うん、裏ジャケ裏みたいなものがあってさ、それをもう取り出してさ、それをこう歌詞カードの、 表ジャケのとこと一緒にして突っ込んでさっていうのを延々とやり続けたんだけど、
はいはいはい、
俺今はどうか知らないんですけれども、90年代はこれっておばちゃんが入れてたんですよね。
ああ、まあ LINE でやって
たんでしょうね。LINE で、そうそうそうそう、これ自動化されてなくて、そこにこう紙を敷いてパチンって置いて、で CD を入れてパチンって蓋をするみたいな。
うん、
だから、まあ、最近90年代に俺は見たので、それ0年代どうなったか分かんないんですけれども、なんか。すごい仕事だなと思った、それ今日俺すごい仕事だなこれと思って、剥がしながら思った、
ね、刺身タンポポの世界です
、ね、刺身タンポポの世界ですよね自分に全くない興味のない CG のパッパンパンパンパンパンってやり続けて
る、あれが多分手作業でやってるから、時々なんか中でこう折れてつながってるやつとかあったりもします、
はいはいはい、やっぱり CD はもう終わったよ、こんな、こんなね、なんていうのかな、ローテクはね、もういい、
うん、
なんかもうちょっと、やっぱりニューエイジにふさわしい、クールな感じでいかないとダメです。
別にそれはいいんですけど、
そうですよね、
クールな感じでなくてもいいんですけど、その最先端気取りみたいな、
ちょっとちょっと、
ね、高城剛っぽい感じの、そう
な、いやでも高城剛ってさ、最近思うんだけどさ、こうやっぱり311以前以後というものをこうようやくぼちぼちと俯瞰して見るようになってきてですね、
はいはい、
一番やっぱり言うことが変わらないのは高城剛なんですよ今のところおうおうおう、スーツケース3個持って世界を駆け巡れよっていうね、もうこの時代今やもう本当に下手すりゃもう日本住んでらんねえよみたいな、こんな原子力よ放射能よみたいな、あの軽さはなんか この今の時代に妙に合ってるなと。うん、ちょっと高城剛志すげえとか思いましたよ。まあどうかとも思う部分もありますが。いやさ、それふと思ったんですよ、今週。今週ふとね、ロハスってどうしてんだろうっていう。ロハスの皆さんは311以降行ってどうされてんだろうと。
そらロハスの人たちはもう、節電節電じゃないんですか？
いや、でしょ？だからさ、そのさ、でもさ、まあ、ロハスクラブ、まあ、どっかの、ゆかしメディアかな、どっかのサイトで14日あたりにすっぱ抜かれちゃったんだけど、外言に、東京電力ってすごい出向してたんですよね。で、ロハスっていうのは、そもそもさ、そのマーケティング用語じゃないですか。
はいはいはい。
で、ロハスクラブとかあったじゃないですか、
はい、
ああいうのって、はい、要するに企業とかと一緒になってやってたわけですよ。
うん、
でその企業のそのロハス協賛企業みたいなのに東京電力って入ってるんですよ。でこれロハス企業レポートっていうロハスクラブのサイトのところにバッチリ出てますけど、第1回ですから東京電力。ロハスと電気ですから。すごいっすよ。だから
もともと原子力とか、まあ、そう電気含め、まあうん、エコに対する訴え買い方というのは昔から強かったですもんね。
その
空気を汚さない
って、ね、そうそう、その当時 の, その一つのロハスの指標っていうのは、あの R5 アの不都合な真実だっけ、あれによる結局二酸化炭素だと、地球温暖化が問題なんだということだったわけですよね、
うん、
だからそのカーボンオフセットじゃないけど、まあ、いかに二酸化炭素を出さないかみたいな話になって、クリーンエネルギーね、だからこそ その、まあ、彼らも省エネってずっと言っていたんだけど、それは結局 CO2 を抑えるための省エネだったわけですよ。でそれを言っちゃうと、いや原子力発電って CO2 出さないですよねみたいな、エコっすよねみたいな、そういうことになっちゃうわけですよこれね。で東京電力はそのさりげなくですけど、やっぱりフランスとか原子力推進してるからすごく CO2 とか出さないんですよみたいなことを言ってるし、はっきりとは書いてないですけどね。ほんでやっぱりこれからはですね、オール電化ですよみたいな、オール電化でエコライフですよみたいな、でエコキュートでなんていうの、給湯システムをなんかあれするでエコですよみたいなことを言うてきたわけですよ。で最後の最後に、だって東京電力は大切に作る、大切に使うことを念頭に電気事業を進めています、そしてできる限り環境を守ることで社会に貢献したいと考えていますって書いちゃってるわけですよね。これどうすんだよっていうね。これどうすんだろうね、こう皆さんねっていうのはあるんだけど、まあだからいわゆるこれ NPO 的にやってるんだと思うんですけれどもね、こういうのってさ、そういうのを、まあ難しいですよね、やっぱり、ほら、金は欲しいわけで、で、企業バックにすると、その、企業の不都合な真実に対して、踏み込めないわけじゃないですか。
まあ、それはね、当然ね。
ね。だから、なんか歯切れ悪いことになっちゃってるわけでしょ。でなんかロハさんの皆さんはねどうしてるのか知らないですけど、ただまあ外言のサイトを見ればやっぱり外言でもちゃんとボランティアやってますよみたいな、外ボラみたいなね、まあ、外ボラですよ。まあもうね、もうどこまでも自分のものにするぞ力みたいなのは大したもんだなと思いますけどね、本当に。ただほらだからそのロハスもさ、結局エコバッグ持ってさ、エコ橋持ってたら電力が 30% 減るかっていうとそうじゃないわけじゃないですか、この311に対してやっぱりロハスってやっぱり全然その無力なわけなんですよね、
結局やっぱり普通に電気使わないっていうような手段じゃないとね、
だから消費を抑えようっていうのはこれロハスの精神とは全くなんていうのアゲンストなわけですよ、どんどん消費しましょうよ、もっといいもの、その、クオリティの高いものをみたいな。っていうさ、それが結局、その差異の価値化、価値の差異化を生み出すわけじゃね、その、 A と B という石鹸があったら、ほら B の石鹸買うとですね、これがあのルワンダにいくらか送られるんですよみたいなね、ほらロハスみたいなね、そういうことなんで、そこに対してやっぱりロハスってどうこれからその踏み込んでいくのかなっていうのがね、まあ、あの僕は人間が悪いのにニヤニヤしながら見守っていきたいと思うんですけどもね。でもやっぱり外ごとすごいなと思ったのはですね、外ごとのサイト今言ってもらうとバーンと出てくるのがですね、孫の力ですからね。
孫っていうのは、
あの子供、孫の孫です。
あの孫ですか、
はい、孫の力創刊第1号、世界初の孫雑誌今日本の閉塞感に風穴を開けるのは孫の存在です。孫は目の前で遊び笑い呼吸する、今を生きる未来そのもの。特集は写真の力を信じてる、被災地の孫を撮る立木義久さんの出張写真館など、孫を通じて全ての未来を、なんだこれ、慈しもうか、すごいよね。
すごいですね。なんかこう、大泉逸郎の再評価ですかね。
本当ですよ。なんでこんなに可愛いのかよと。孫という名の宝物ですよ。
あの孫なんかだいぶなんか憎たらしいらしいですけどね。
ああ、そうなんだ。
成長して。
あら、ヤンキーさんになっちゃったりしてたら面白いですがね。あれですよ。あと iPhone 売りましたよ。
なんでまた
iPhone3G です。
うん、
俺
売ったというのは買い替えたってことですか。
うん、あの iPhone3G 持ってたんですよ。4にしたんですけどね。
はあ、はあ、
うん、で結局なんとなく手元にずっと持ってたんですよ。なんか使うかなと思って、
うんうん、
でも使わないよねっていうことになりまして、このやっぱりもう断捨離ですから、とにかく、スペースを、開けるんだと。
iPhone ぐらいのスペースは別にね大したことないと思うんですけどね、ポケットに収まる程度のあれですし。
でもさ、なんか調べてみたらさ、まだ1万円ぐらいで買い取ってくれるって書いてるわけで、ソフマップとか行くと、
本体そのものを、
うん、うん、なんだったらさ、これはちょっと買ってもらおうと思って、
うん、
で買ってもらいましたよ。
うーん、
今日1万円ぐらい懐に入ってしまいましたでもまあ嬉しいと思いつつ、そういえばこれ何万かけて買ったんだっけとか思うと一瞬ちょっとグラッとくるんですけれどもね。
あれは本体価格結構しますよね多分ね。
ね、
うん、うん、
まあだけどしね、持っててもしょうがないしね、
うん、
ほんでもう一台ですね、Windows Vista のノートパソコンがあったんですけれども、
うん
うん、もう Vista が来年の4月にサービスが終了するじゃないですか。
はいはいはい、
うん、そんなんでもう売っちゃおうと思って、
うん
うん、そっちの方が安かったっていうオチなんですけど
ああ、パソコンなんかはもう少し安いのかわかんないですね。ああ、
もうな、早いわ。
スペックとかがもうね、まあ、半年経つともう、型落ちというか。
ね、
うん、
うん。これは早いですわ。
うん、
まあ、なんて言うんだろう。うん、一応、全部フル装備だったんですけどね。まあ、セレロンでしたけど。
うん、セレロンはもう売れないんちゃいます本当にね。
ね、まあだけど、うん、なんていうの、新しいセレロンよく知らないんだけど、だったので、まだだから8000円ぐらいですよ。でもね、
8000円か、
うん、で、メモリを2ギガ増設したのかな、その増設したからプラス200円で買い取ってましたましてですね、まあまあいいよ、ただじゃないもんみたいな感じですよまあそんなですよね。で CD も黙々と小さくして、だいぶあのスペースが我が家にも出てくるようになりましたよ。 なで黙るですか。
いやいや聞いてるんですよ。
あ、そうですか。で、与田さんちっていうのはさ、でもさ、なんか CD は捨てないわけでしょ。
捨てないですね、別にね。
で、なんだっけ、37型のテレビがあるわけでしょ。
うん、
ほんで、Xbox があるわけでしょ。
うん、
プレステは
のありますね。
プレステあるでしょ。
うん、
ほんで、Wii もあるんでしょ。
Wii はまだ箱から出てない
です。まあ、箱から出てない Wii があるわけでしょ。で、与田さんちっていうのは、なんか、どんなに広いのかっていうことなんですよ。
広くはないですよ。ただ、物が置いてないだけなんで。まあ、すっきりしてさせてるだけですよ。
嘘。いや、でも、そんだけ物あるじゃないですか、うん、CD はあるし。
それはだから、雑然と置かないことですよね。
来た、かっこいい。来た、なんか。
そこは収納術っていうやつじゃないですか。
出た。ちょっと、与田さんの収納術を教えてくださいよ、僕に。僕は全然片付けらんない人なんで。
ああ、それはだから、本当にいらないものは、まあ、まず即捨てるっていうことは、まあ、もちろんそうですけど。
はいはいはい。
うん。まあ、そうですね。散らばっておかないっていうところからですよね、まずね。
CD はどうすんの？
だから、箱的なところにまず、ちゃんと収納していきますし、
あれすんの、やっぱり
ボックス的なものに、
なんていうんだろう、ソフトケース入れるの、それともそのまま、
それはもちろん、そばも大前提として、
ソフトケースが大前提、
うん、
もう買ったらパカパカっと外して、
そうですね、
入れて、もうケースは捨てる。
たまにもうなんか家帰ってパカパカ外すのめんどいから、もうレコード屋で買ったら、もうそのレコード屋のゴミ箱でパカパカケース捨てて、CD とブックエンドだけ持って帰るのはたまにしますよ。大量の CD 買ったりした時。
かっこいい。
めんどくせえなとか思って。
それ一瞬あれじゃない、東方神起とかの CD 捨てるやつみたいな感じじゃないですか。
握手券だけもらえ
れば。握手券だけもらえればいいとかって言ってさ。なんか駅のゴミ箱に CD 捨ててあったみたいな。すげえな、それ。なるほど。
たまにだからケースだけ駅のゴミ箱に捨てて帰るみたいな場合もありますね、それは。
かっこいい。
うん。
さん、本とかは？
本もだからちゃんと直しますよ。だ本はね、本棚じゃなくて同じように収納ケースみたいなとこですね。
収納ケースに。でもさ、うん、収納ケースだって収納ケースもさ、限界あるじゃないですか。
まあもちろんね。
ねえ。
うん、そこは適宜こう並べ替えしてきちんと収まるようにみたいな
の。その与田さんの収納スペースっていうのは押し入れ？
押し入れもそうですし、衣装ケースみたいなのが部屋にあったりもしますけどね。
あ、
うん、要はあの本棚みたいなのが嫌いなんですよ。
ほう。
まあ高いでしょ。
まあ、高い。
落ちてくるリスクもあるでしょ。
はいはいはい。
で、ほこり入るし。
ああ、なるほど。
欲しいなっていうのがあって。
はいはいはい。
だから、全部こう、箱的なものに。
その、衣装ケースみたいなもの、ぶわー積み上げてる感じ。
そんなには積み上げてないですけどね、せいぜい3段目ぐらい。
ああ、なるほどなるほど。衣装ケース3段ぐらいだ。衣装ケース3段ぐらいの収納力っていうのは確かにすごいな。なるほど。その3段かけ3ぐらい。
いや、5つぐらいですね。
3段かけ5か。
いやいやいや、収納ケースが5つぐらい。
収納ケースが5つぐらい、
うん、
なんかすんごい少ないですね。
うん。いや、まあ、まあ、でもなんとかそんなもんでやってますけどね。
うん。で、パソコンがあるわけでしょ？
そうですね。
で、パソコンのディスプレイは？
20、これは大きいやつですね。24とか5とか。
ちょっと与田さんの部屋写真撮ってきてくださいよ、今から。写真撮って今から僕にメールで送ってください。どんな部屋なのかが想像ができない。僕のイメージする与田さんの部屋は少なくとも35畳ぐらいあるんですけれども。少なくとも天守閣の上ぐらいはあるんですけれども。なんかどうもな、
まあでもまあ基本物を買わないっていうことですけどね、でも。
いやでもさ、 いろいろと買うじゃないですか、どうしても。なんか、
まあね、
その困る。
買うよ、でも、こうディスクメディアが一番主たるものなんで、それ以外のものは本とかぐらいなんで、まあそんなもんやから、それほど溜まってはいかないですよ、やっぱり。きちんと収納していけば。服は買うわけじゃないですからね。だから服、そうですね、そういうクローゼット的なものは一切ないんでね。
ああ、なるほどね。
そこは、一般の方とは違うでしょうね。クローゼットないですから。
でもあれじゃないですか、まあ、まあ、俺の部屋にも今、クローゼットほとんどないんですけれども。
服買わへんですごいよな、考えたら。
下着とか入れなきゃいけないじゃないですか、どうしても。
それぐらいだったら、本当にもう、ちっちゃいスペースでね。
まあね。
だからタンスいうものはないですね、考えたら。
タンスがない。
タンスはないです。俺、タンス嫌いですもん。
タンス本棚が嫌い。
タンスなんて存在がバカでかいだけで、あんなにこう、収納力が低いものもないですよ。
まあね、それは
タンスって物の主張が激しいだけである。
はいはいはい。
絶対普通の収納ボックスの方がよう入りますもん、容量的に。
ああ、まあそうなんだよな。収納ボックスを何段か積み重ねた方が確かにね。
うん。なんタンスなんか、地震の時倒れてきたら嫌ですよ。なんで死んだら。
まあね。うん、だから、うち寝室にはもう一切ないですよ、それタンスは。
うん、タンスもいらないですね。
まあね、確かにね。そうなんだけどもね。うちエレクターがあるんですよ。あれですわ。メタルでできてるこう棚あるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんで、そこに4段ぐらいで、なんか本とか、まあ、いろんなもんが置いてあるわけですよ。
うん、
そこが一つと。で、CD を収める、CD ラックが一つと。で、パソコンがここにありまして、ディスプレイは 19.5 インチで、なんで横にノートパソコンが一個あって、ほんで、その横になんかごちゃごちゃ細かいものを置く棚があってっていう感じなわけですよ。
うん、
で、なんかその棚のところになんかこちょこちょこちょこちょものが置いてあるわけですよ。そのこちょこちょこちょこちょしたものがないんだな、だから、ユーダさんは。
ないですね。
例えば。
こちょこちょしたものは嫌ですね。
例えば、今目の前に俺の目の前にはですね、液晶用ウェットクリーニングティッシュがあるわけですけれども、
はいはい、
これはいらない。
いや、別にそれぐらいはいるんじゃないですか。
これはいる。なんか一つ一つあれだな。そして目の前にはですね、筆立て、ペンケース、
うん、だからその固定されたものがこうちゃんと定位置してあるものでしょ、そういうのって。
まあまあまあ。
それは別にいいと思うんですよ。
はいはい。
要はそういうなんかもう本当にこちょこちょしたそのなんかこう投げ捨てられてるかのように置いてるようなもの。
ああ、あのさ。
本とか雑誌とかなんかそういうものをこうバーンとほったらかしにして出かけちゃうような感じが僕は無理ですね。
ものすごい責められてるような気がします。セシールより最新のカタログをお届けされたりしない？セシールでワイシャツ買ったんすよ。
そういうやつはね、一切封を開けずに捨てますもん。
ああ、さすが。
読まないですから。
さすがだわ。なんかついつい読んじゃうんだよな、俺な。ほんでさ、読んじゃってさ、あれを買っちゃうんですよ。なんか最近流行ってるぜみたいな感じで書いてあったから、パンツ履かない短パンみたいなのがあるんですよね、今ね。
意味が分かんないんですけど、
短パンなんですけど、普通下着履いて短パン履くじゃないですか、
はいはいはい、
その下着を履かない、
下着いらずの短パン、
そうそうそうそう、そのまんま履くみたいな、
は
い、それ履いて、それなんか面白いから買っちゃったりしてですね、
そういうのを買うから僕はダメだと思うんですよ。いや、もう絶対に使わないでしょ、そんな。
ああ、なんかもうおっしゃる通りだわ。なんかああ、まあ、ちょっとよ、
それを2年後3年後使ってる自分を想像したときに果たしてどうなのかと思ったら、やっぱり使わないと思うんで、
かっこええ、
その時点でやっぱりじゃあ買わないっていう選択を取った方がね、うん、
いや俺もだから最近のね、いろいろこう考えて、要するに半年 この半年使ってないものはもう使わないと、
うん、
いう前提に立って処分すると、
うん、
いう体でやっとるわけですよ、
うんうん、
そうすると結構うわこれも使ってねえなみたいな、これも使ってねえなみたいな感じになって、それでまあなんか一つ一つ処分していくようになっちゃうんですけれども、
はいはい、
うん、それでもなそれでもなんかまだモードあるんですよね。あのパソコンのさいろいろこうくっつけるじゃないですか。まあ僕は USB でハードディスクをくっつけてるでしょ、うん、ほんでまあキーボードマウスはまあしょうがないとしても、ほんでそのあとは USB の方であの音響モジュールじゃねえや、
うん、
あれをくっつけてるわけでしょ、
うん、
ほんでこのエディロールの録音したものを読み取るためにさ SD カードリーダーをくっつけてるわけでしょ、
うん、
こういうのはどうな
の。だからその固定定位置としてあるものはもういいんですよ。それはパソコンのスペースとして決められた場所にあるところじゃないですか、
はいはいはい、
そこはもうそういういいんじゃないですかね。そこに置かれているものに関しては、
なるほど、
そういうスペースとして、
うん
うん、確保されたところですからね、
うん
うん、
なるほどね。だからそういう以外のところのこう廊下じゃねえや床っていうの上とかにバサッと置いたりはしないということですよね、
うん
うん
うん、そういう置き場所を定位置が定位置がないようなうんところにこう、うん、雑然と
手の届く
ところに何かをこう置いて捨てね置いてるような人いるじゃないですか。やっぱりいろいろこう、
はいはいはい、
服なり何なり脱ぎっぱなし何なりみたいな形にして、
はいはい
はい、そうやってこうスペースを、うん、埋めていくいうのが、うん、どうなのかないうところですけどね。
なるほどね、
うん、
うん、
そういうのに気をつけていけば普通にスペースというのはできると思いますけどね。
なるほどね、
うん、
今僕ちょっと辺りを見回しておるんですけどね。
あとはまあだからそのタンスなりなんなりそういう物箱とかそういう収納ボックスそのものがでかすぎるやつというものはなんか可能な限り小さくもうちょっとなんていうんですかねこうコンパクトながらでも容量はタンス以上にあるようなとかそういうものにこう置き換えていったらいろいろねスペースができると思いますしね。
そうよね、
うん、
そうよね。
だからテレビの台一つとってもそうですよ。
あ
普通のテレビの台なんかアホみたいにでかいじゃないですか。
でかいでかいでかいでかい。
ああいうのをちゃんとメダルラックかなんかに置き換えればそれだけでスペースってもう3分の1ぐらいは縮まるんでね。
確かにね、
うん、だからテレビのサイズと寸法と測ってでメタルラックを僕は買いましたけどね。
ああこの今俺が使ってるメタルラックはあっちに持ってきゃいいんだな。テレビのとこ持ってきゃいいんだな。
ああいうローボードってね青みたいに場所取りますからね。
いやそうなんですよ。でねローボードってやっぱりローだけに収納力ないのよね。
そうなんです。ないくせに場所取るでしょ。
そう
で埃乗るでしょ。
そう
嫌なんですよ。
そう
だから僕はもうメタルラックにしてるんですけどね。
たまえわ与田さんは。なんでちょ打ち切ってちょっとさやってくんない片付け。あの往復の交通費出してもいいような気がしてきたわ俺だんだん。俺じゃ無理だわ。俺はなんかダメ。あのね俺の悪いところというのはですね結局そこにあるものをなんとか生かそうとしてしまうわけなんですよ。
ああなるほどね、
うん、最初からもうその制度設計を変えるんだっていう観点になかなか立てないのよね、うん
うん、まずなんか代わりのものをなんかこれで用途としてはそれでいいんだけどでも違うなんか代々のものがないかなって考えていったらいろいろあると思うんですけど ね、
いやだからそういうきちんとやっぱ発想をね転換させないといけないんですよね。311以降 あー、やっぱそういうことだよな。そうだよな。なんか今日はもう、馬乗りラジオ、私の収納の相談を与田さんにする回になってしまいましたけど。いや、もうね、いや、もう、でさ、俺も中途半端なのよね。だから CD ケースとかもさ、なんか、毎回いろんなものを買ってはそこら辺に放り投げてやって、中途半端に5枚ぐらい入ったものが放り投げてあったりして、これがさ、今回しみじみ思いましたけど、うわ、何やってんだ俺、みたいなね。
うん、ねえ、まあ、まあ、断捨離なんかいうの流行ってましたけど、今はなんか、何でしたっけ、人生がときめく片付けの魔法いうの流行ってるらしいですよ。
なんすか、それ。人生が
そういう本がなんかすごいこうもっともっとこう断捨離をポップにしたような
ああ出てきた出てきた人生がときめく片付けの魔法
ときめくかどうかを基準にしてこう捨てる捨てないみたいなのをこう
このものでがときめくのかみたいなこと
そうそうそうなんかがすごい今はそっちの方が、
うん、おお片付けは祭り片付けは祭り
ねえなんかこんまりさんっていう人がね近藤
まりえ近藤まりえさんっていう方実は5年ほど巫女として働いたことがあります片付けのしすぎで気絶したことがありますマジっすか好きなものだけに囲まれる生活樽を知る決断力がつく
なんか今はそっちの方がこう受けつつあるみたいですけどね。
受けつつあるんですね。
どうでもいいですけど。
すごいですね、これね。
何でもそんなポップにすれば言ってもんじゃねえって気はするんですけど。
3歳から片付けに目覚めたそうですよ、この方は。かっこいい。
でもただのノイローゼですよね。3歳からって。
3歳からもうね、片付けんだよ、キーみたいな。なるほどよしじゃあ明日祭りですわ明日片付け祭りを行いますわじゃあ俺はでただねそうなんだ俺は良くないのはさ結局片付けようと思うと何か物を例えばこれをしまうためのその収納ボックスを買わないと片付けができないとか思い始めちゃうんだよねこれが良くないんですよ結局は何かを片付けるために何かを、買って入れたら同じことなんだよね。
まあね、片付け、ね、お道具箱が増えていくだけ
ですからね。そうそうそうそうそう。そうなんですよ、う
ん。だから今あるものをこう より使いやすいものを入れ替えるっていうことをすればいいんじゃないですかね。
そうですね。そうですね。
別にその箱を増やしていくんじゃなくて。
ね、
うん。
リバウンド率ゼロ。一度習えば二度と散らからない。こんまり流
と。でも散らかる散らかない、散らかさないとかいう部分は、本当にもう人の性格とかそういう部分だと思うんでね、もうどうしようもないとこでしょうけどね、根本的には。
なるほど。ね、
食べたものがそのままで自分の机の上に置きっぱなしにして何とも思わないっていう人もいますしね。
いますしね。
それがイライラするっていう人もいますし、
いますしね、
そういう問題だと思うんでね、
うん。なるほどね。深いね。
深い。食べかすがそのままいうのは無理ですね。
あ、俺もさすがにそれはね。無理よ。
あれね、たまりますよね、ラーメンの汁入った、カップラーメンの汁入った、そのまま何日も置きっぱなしみたいなね。
さすがに、俺の周りで
なんか培養してんのかぐらいの、
ね。そこまではいないけど、なんて言うんだろう、ほら、持ち帰りでさ、アイスコーヒーとか飲みかけで帰る子っ 人とかいるわけよ、
うんうんうん、
おおみたいな、ちょっとびっくりするよね、うん、あれは
ねえ、
うん、それどうすんの明日みたいな確かにそれはまあまああるんですけれどもね、うんうん、いやーそうなんだな、そうなんだよ。
あとはまあ掃除機とかかけやすい配置っていうのをまず考えておくっていうのも大事ですよね。
確かにね、うん、そのなるべくなんて言うんだろう、広く要するにこう四角にする感じだよ
な、メンテナンスしやすい配置みたいなね。
あ、そうそうそうそうそ
う、うん、
そうなんだよね。いやーためになるわもう明日祭りだぞこれは祭るよ俺は。でも今日一日だけでやっぱりその CD 整理したりとかして、あのゴミ袋一個分はゴミ出したんですけどね。
お、
着実にこう良くなってるはずなんですけどもね、
うん、
どうなんでしょうねもう俺もう全部音楽配信にしちゃおうかな、ダウンロード。
もうね、ほんとね、もう僕はもうその配信音源で全然いいなとは思ってるんでね、
うん、
まあそのいいなっていうのはその CD 以上の音質の音源がもう普通に買えるような時代じゃないですか、
はいはいはい、
そういうものに移行してくれればいいなっていう。
完
全に、まあ、MP3 だけ言うのもあれです、あれなんでね。
そうなんだよね。
ただ、だからその CD 上の音源が、こう、気軽にちゃんと配信で、そういう買えるようなのが、ちゃんと整えばいいなという感じですけどね。
うん。
うん
うん、そう。今のまんまだときついよな。
今の iTunes のあのあれだけっていうのもちょっと音源的に寂しい部分があるんでね。
ね。
それには完全に移行っていうのはちょっとうんって感じにはなるんで。
おとといぐらいやってもらいたいな、やっぱな。っていう、まあいろいろあるんですけど、ただやっぱりね、人生ときめかないとダメですよ。ときめくか否かで決めるのね。どう見てもときめかないものが今目の前に山ほどあるんですけれどもね。これは全部捨てということなんでしょうね、きっとね。
そういうことでしょうね。
うわ、明日大変だぞ、これ。
これ、究極的にはね、夫にときめくか、奥さんにときめくかみたいな判断が迫られてね、
ぎくり
捨てる捨てないみたいな、この究極のね断捨離が
ぎくり俺が粗大ごみの日に出されてるみたいな ねいや、ちゃんと掃除とか洗濯とかやろう、貢献してますみたいなねいやね、困ったね。
そんなにでも難しく考えるようなあれでもないと思うんですけどね、その養老から、うん、ちゃんとしてる、
う
ん、
だからそのなんで言うんだろうな、だから与田さんはやっぱ長い間かけてそういう生活をしてきたことによって結局もうそういうものが来ないんですよ、多分。変な話、そのカタログ、まあカタログ来てもすぐ捨てるとかあるんだけど、基本的にはカタログとかそんな来ないでしょ、だって。セシール来るのよ。
まあね、まあ、
ビヨンとシェボン、ね、とサボンナムが来るのよ。まあ困ったな
ぁ。ああいうの、一回でも物を買ったら来ますね、カタログはね。
そうなのよ。
うん、
いいっちゅうね。
あのお菓子関係のカタログはちょいちょい来ますね。あの1回でも通販で買ったりすると、例えばこの間も北海道のやったかな、ルタオか、ルタオでなんかチーズケーキ美味しそうやったんで買ったんですよ。
はいはいはいはい、
何回か買ってで買うときにその例えばその定期的なカタログを希望しますがみたいなで希望する、希望しないで、まあチェックあるじゃないですか、俺確実にチェックしないにしてるはずなんですけど、毎月来るんですよね。
あ、まあ、 そんなもんよね。そんなもんよ。
あれは当てになんないですよ、
でも、ね。当てになんないですね、本当ね。
うん。
でもなんでそんなもんを通販で買うですか、スイーツ男子。
え、俺ちょいちょい買いますよ。
あ、かっこええわ、また。なんかスイーツ男子、何そのなんか。
スイーツおじさんですけど。
スイーツおじさん。
ちょいちょい買ってますね。
装飾系おじさんの道を歩むの。
いやだってアマゾンとかでも見てたらうまそうなんなりますもんね。
ああ、
食い物関係充実してますからね最近。
まあね、確かにね、うん、なんかあのそうそう楽天とかのやつもすごいよね、なんか
ねえ、
たらこ1キロとかさ、
あの広告の煽り方すごいですね。
すごいですよね、
楽天にしろ何にしろね、ヤフーにしろ、
そうそう本当にまあ、毎日テレビショッピングみたいな感じですよね、そうそうそう、あれ見てるとね、
うん。願いたくなるようなサイトデザインですからね。
写真、写真、写真、これでもか、みたいなね。なんか、難しいですよ。だから、そう、だからね、難しいですね、本当に。
まあ、急にガラッと変えようとするから、やっぱね、負担が。
かかる。
いろいろ、ですね。大変やなっていうのはあると思う。まあ、こういうのはもう本当に性格よ。ですから急にってやっぱり大変やなと思いますけどね。
難しいね。
うん。
今日は何の話だったのかよく分からなくなりましたが、
うん、
まあ結局人生がときめく片付けを僕は明日やろうと思うっていうことですね。どのぐらい僕の人生がときめくかはですね、明日の片付けにかかってるなと思う。張り切ってやんなきゃいけないなっていう気になりました。
うん、
頑張ります。
服とか合わせないですか、医療関係は。
服はねそんなにないんですよ実は。
うん、
とは言いつつジーンズが外に出てって、あの収める場所がないみたいな、
ね、医療関係はガバッとせたらすげえ気持ちいいですよ。
ああそう、やっぱ捨てるかな、
ゴミ袋を5つ分ぐらいガッて捨てたらなんかすげえスカッとします。
なるほどね。まあ俺も本当着ないもんとかあるんだよね、うん、着ないもんっていうか着れないもんとかね。
切ないですね。
切ないですよ、ちょっと。あ、昔これ着れてたのになみたいな、なんでこんなにウエストがみたいなね、悲しい。あれは悲しい。密かにちょっと気に入っててよく履いてたのにな、これっていうの。また痩せたら履くんだとか思っちゃうね。だからこう頑張って取っとこうとか思っちゃうんだけどね。それがいかんだよね。
もう普段着みたいなのはもう本当に1年来たらもうね、もうそれで十分みたいなのもありますし、なんていうのか、キスブスというか、まあ本当ユニクロみたいなのが出てきてくれたおかげで気軽に捨てられるようになっちゃいましたけどね。
まあそうなんですよね。で、ユニクロってリサイクルしてくれるから、ユニクロのものはユニクロに持っていくといいんですよね。
うん、うん、T シャツとかね。
そうそう、捨てなくていいんですよね。うん、あれって、なんか
何フリースとかもそうですよね。
そうそうそう。何気に優れとるのと思って、
うん。うん。
そうか。そうやって人はユニクロに。
そうなんですかね。前のが出てきてくれたおかげで捨てるってことにはそんなに抵抗はなくなりましたけどね。
まあね、うん
うん、
やっぱブランドのもんとかやっぱ持っちゃダメよね、
基本。ああ、ブランドのもんはね、うん、なんかね、
なんかついついさ、やっぱブランドだからなとかって言ってこう、
うん、
置いといちゃうわけですよ、気もしないのにとか。
その本来の目的以外のそのステータス的なもんもこういうのをね、加味されて頑張って自分のご褒美だったからみたいなこと。
そうそうそう、これ難しいのよね、そういうなんかステータスのどうとかはさ、やっぱりお前もまあこの年になったらあのちゃんとしたものをしてないととかなんか言われるとさ、そうなんですかねみたいな、こう自分に自信がない私なんかと本当にもうすぐコロッとやられちゃうんですけれどもね。難しいですね。
うーん、難しいですね、その辺はね。
答えは出ないんですけれども、まあとにかくときめいてこようと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました、皆さんはやっぱりお片付けとかするんすかねっていうのをちょっとですね、まああのこっそり教えていただければ嬉しいですけど、いやこのやり方でバッチリっすよみたいなのがあったらですね、皆さんの断捨リズムをですね教えていただけるとありがたいですけれども。 まあ私の方はもうこっから先は粛々とですね、この暑さに負けず生きていくしかないわけですけど、
一気にやらない方ですね。一気にやったら本当に息が切れてもう、うん、疲れちゃいますからね、うん、
とりあえず明日朝から疲れるまでやってみますよ、
うん、もう無理に頑張って、
うん、いやまあ多分 2,3 時間でキーってなると思うあのなんか 2,3 時間も やれば自分かなみたいなとこあるんですかまあそんなあのところなんですけどね。与田さんは何か最後にございますでしょうか。
そうですね、まあコレクションできるものはまたね、あれはあれでこうの扱いというか、あれはちょっと断捨離でもまた別の、ね、なんか、
ああそうか、こう
捨てる、あれなんか難しいですね、扱いがね。
あの俺はあの残念というか、あの幸いなことかどっちか分かんないんだけど、フィギュアを集めるとかさ、集めるということに対してはあまり執着がないんですよ。だからなんかほらフィギュア例えば好きな人とかさ、プラモデル好きな人とかはやっぱりもうその、それ専用だなみたいなのが、
あれはだから捨てるっていうことはもう自分自身をこう、それこそもう否定じゃないですけれど、生き方を変えるぐらいの、
そうそうそうなんかね、昔ね、あの本当かどうか知恵袋かなんか小町かなんかであったけど、あの鉄道模型捨てたら旦那が変わっちゃいましたみたいなね、
あんな感じのぐらいの出来事になってしまうわけですから ね、
確かにその、それはやっちゃいけんわな、みたいな、勝手に、っていうのはあるんだけれども。まあ、それはないんだよね。
そう、コレクション的なものは、僕はもうその、ゾーン関係で言うと、その、衣装ケース2つ分あるので。
すいません。ほんとすいませんでした。ほんとすいませんでした。
そこを、ね、今後どうなっていくのかなって思うんですけどね。
そうですね。まあ、なんか知んないけど、衣装ケース5個もあれば十分だって言ったうちの2つがゾーンですね。すげえな。
雑誌の切り抜きとかがあるんですけどね。
約その、なんていうんですかね、人生は衣装ケース5つあれば十分だ的なところの2ケースはですね、他人にとっちゃ何がそれが重要なんですかみたいなものだっていう、
ね、そうですよね、そんな感じなんでね。
でも素敵ですね、それは素敵ですねとりあえずその2ケースは何があっても持っていくぜみたいなね、
うん、ね、どうしようなんかあった時迷うような
あ
迷ってるうちに死にますけど、
ね、あ、まあ与田さんだからなんか死にそうになったらそれはなんかうちか木戸さん家にでも送ってくれればあの供養しますよみんなでね、あ、何万だ何万だみたいな、
そうと思うんですよ、10キロ以上あるんちゃうか
と、これはなあ、そこはないなあ。だけど俺も結構あるのは、あのスピーカーとかなんか好きなんで、好きっていうかさ、なんかついついいろんなの買っちゃったりするんで、うん、これはやっぱり勝負
です、スピーカーゲームはもうしゃあないですね、まあ、ね、こればっかりはね、
こればっかりはね、なんとなくこの音も捨てがたいんだな、でもやっぱこれはなみたいなのがいっぱいちょっとあるんですけど、
そういうものはだからこのときめくものとして、
あ、ときめくものとして取っとけばいいんですよねそうだね、そうだときめかないスピーカーがあるかどうかしてやってみよう
これときめかこの音の鳴り方ときめかねえ
な、ときめかねえなみたいなこのドンシャリは無理だ俺ははい、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。